ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。内田達さん、菅三春さんら、これまでご登場いただいた方の中から20名程度が登場するオールスターアンソロジー。番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ Special Edition。 ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは画家の平山美智子さん、詩人の平山弥生さん。絵本一輪の花を踏まえつつ、この本誕生のいきさつについて、そしてお二人が一輪の花に込める思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
平山美智子、1926年東京生まれ、日本画家、故平山郁夫氏の妻。1952年東京美術学校、現在の東京芸術大学日本画科を首席で卒業。日本美術院展に入選を重ね、将来を嘱望されるが、結婚と同時に筆を折る。2009年に逝去した平山郁夫氏の遺言により創作を再開。現在公益財団法人平山郁夫シルクロード美術館館長。平山弥生、1959年東京生まれ、詩人、平山郁夫氏の長女。資源的な感情を大和氏にする作風で知られている。カザフスタンで開催されたアジア音楽祭に日本代表として風と少年を出品。この作品は後にパシフィコ横浜に私碑が建てられた。 NHK 番組視点論点で中西進氏により作品が紹介される。俳句もたしなみ NHK 俳句に出演中。2011年3月講談社より平山美智子へ、平山弥生文による絵本一輪の花を出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは画家の平山美智子さん、そして詩人の平山弥生さんです。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から絵本一輪の花が出版となっています。この番組、基本的にはお一人ゲストをお招きしてというパターンが多いもんで、親子でご出演というのは今回が実は初めてのパターンでございます。よろしくお願いいたします。今回はですね、美智子さんが絵をご担当されて、文を弥生さんが担当された絵本一輪の花ということなんですが、このまずご出版の経緯から教えていただきたいんですが、弥生さん、これはどういう経緯で作ることになったんですかね。
私万葉の、勉強をしている中で、はい、最初第1弾大和言葉と現代語のコラボレーションの詩を出させていただいたんですけれども、難しすぎるっていう以前に、なかなか万葉の、言葉っていうのが一般の方々に浸透するっていうのは難しかったんだろうなっていう、思うんですよね。はい、それで昨年でもう1年前になりますよね。どうしましょうってなった時に、指示していただいている、中西先生から、中西進先生にちょっと講義を受けているんですけども、それだったら第2弾を出すんであれば、また同じことになってしまうから、じゃあ今度はみんなに受けるっていうのは難しいかもしれないけれど、 まあ、せっかく古典をね勉強しているから古事記でもいいし万葉でもいいけれども、その幼稚園の子でも分かるようなその物語っていうかね、うん、その古事記をやって作ってみましょうということで、はい、まあ、その時はハっていう感じで終わっててですけれども、うん、まあまあ、骨組みが何本かあってどれにしようかなっていう悩みはあったんですけれども、まあ、あのいくら古事記だからといって竹取物語とかそんなに今更っていうね思いがあって、その時にあそれだったら、まあ、創世記、まあ、その天地創造、はい、それですと聖書物語もあるし、いろんな世界の各国にねそういう天地創造の国始めっていうそういう物語があるので、何か国があの、まあ、図書館なんかで読んで考えながら、あじゃあもうこれにしようって思って、骨組みでどうやって肉付けしていこうかっていうのが次の問題になっていくんですけれども、まあ、幼稚園の子でも分かる言葉っていうので、うん、もうストレートに地球の始めをね書けばいいのかなっていう思いの中で、うん、まあ、あの頭の中で、まあ、つらつらと考えてはいたんですけども、そうそうできるわけではなかったんですけども、うん、まあ、それで去年の3月11日が原稿の締め切りでしたので、そうそう、とにかくやらなきゃいけないって思ったのが3月8日になっていましたので、うんうん、はい、あもうこれは本腰を入れてって思って、そしたら、まあ、あの自分が昔ポップスを書いてた時もそうなんですけども、音楽がないとなかなか詩の世界に入っていけない、自分の物語に入っていけないっていうのがあった時に、まあ、その習い性っていうのは怖いなとは思ったんですけれども、サイモンのガファンクルの明日にかける橋ってありますね、はいはい、あれがもうずっと一日中頭の中にぐるぐるぐるぐる回ってて、もう自分が口ずさんでしまいそうなね、はい、それであっって思ったら、もしかしたらこのメロディーに言葉が乗っかっていくのかなって思って、それで、まあ、夢を見てるっていうんじゃないんですけども、まあ、うつらうつらしてる時にあのはっと思って自分がびっくりして飛び起きて、まあ、メモ書きをして文字と字が折り重なっているのを解読をしながら、もう暗闇で書いていましたのでね、それで完成したのが3月10日だったんです。
ああそうですか、そういうタイミングで出来上がったものということ、
ね、
はい、
それで、まあ、皆さんのところに3月10日ファックスが原稿行くわけですよね。それで、3月11日に中西先生のところにあの原稿が仕上がりましたと持っていく予定だったんですけども、
その日に、
はい、あの遭遇しまして、で鎌倉の事務局の美術館の、ね、事務局の机の上にちょっと置いといて、でうちの母にいつも見てもらうんですよ、うん、どうっていうので、それで黙って見てるか、またなんかもまたわけのわかんないの書いてって言われるのかなっていう思いでいたんですけれども、うん、その他も本人にお聞きしましょう、うん、
そうですか。それはその原稿を初めてご覧になった時はミシさんはいかがでしたか。
私でも読めるわと思った。
やった
こと前は難しいわねこれ、どういう訳して訳さなきゃ分かんないなんて言ってたんですけど、うん、
なるほど、
今度の本はあ私でも読める、
うんうんうん、
だったら一輪の花なら花書いてあげようかなんて簡単なこと。
あ、はい、あじゃあその時はまだその美智子さんが絵を描くとか
全然
考えてなかった。
それで最初、はい、あの幼稚園の子のためのね、あれだったんで、うん、それであの左側文字ですよね、はい、右が真っ白ですよね、うん、だからいざとなったら子供たちに募集しようかっていう絵はもあったんだけど、まあ、まあ、それで震災で伸びてって、うん、さあどうした、だからこういうふうな震災のね、あれになっていくとは想像もしていなかったので、うんうんうん、それであの会議の時に、あ、そういえばうちのお母さんが、書いてもいいわよって言ってくれてたなっていうのを思い出して、うん、ちょっと編集会議の机のところから電話をして、うんうんうん、お母さん絵を描いてくれるって言ったけど、あの話って生きてるって電話をしたのがきっかけなんです。
そうですか。じゃあ逆に本当にそのタイミングだったからこそこの形になったっていうことなんですね。そうですね、はい、そうか。でもその美智子さんは、まあ、あのその時は本当書いてもいいわよぐらいの感じだったと思うんですけど、
一輪の花ぐらい書けるわって言ってて、
うん、
それでだんだんとここもいいわね、あそこもいいわね、
あ
なんかもう本当つられて、
はいはい、鎌倉行くために1ページ1ページ、お増えた、あ増えたとか言って、それでだんだん だ、まあ、あのページにね、あ、自分が合わせてって、うんうん、あ、これだったらもしかしたら全部揃うかなどうかななんて思いながら、はい、で結局気がついたら全部揃ってた
じゃあ最初はそれこそ本当にちょっと挿絵的なものだったのがもう全部フルになった、な、はい、これもちょっと面白いというか、
そうですね、ね、
こんな風にできるんだなっていう、
私は騙されたか、られたか、
いやいやいやいや、でもその美智子さんご自身は筆を持つこと自体はずっと、ま、やってらしたですか。
いえ、結婚、まあ、決まった時に、夫婦で絵描いてるのはちょっと難しい、いろいろ問題がある、だからそれに食べなきゃいけない、平山の1万円の月給じゃ食べられないんで、私も働かなきゃいけない、そうすると絵なんかやっぱり描いてられませんもんで、で、子供ができて、働かなきゃいけないんで、子供を平山のご両親のところに預けて、それで、預けてから6年頑張って、それで長男が小学校へ入るんで、これはもう引き取らなきゃしょうがないっていうんで、それで子供たちを連れて帰ってきて、それで学校をもうやめたんですよね、うん、でそれからご飯作ったり子供を病院連れてったり、いろいろ帰ってきたらいろんなこと、子供のことがあるので、まあ夜になると少し時間ができるんで、なんかやりたい、それで私はアルバイトにクリスマスカードを版画で作ってたのね。それで何しろ昭和22、3年頃の美術学校の学生なんてみんな食べられなくて、アルバイトアルバイトやっておりましたんで、別にちっとも恥ずかしいことではなくて、ただなかなか稼げないんですよね。それでクリスマスカードであれだけ稼いだんだから、よし版画で行こうかなと思って、うんうん、で結婚するとき筆は折りますって言っちゃったもんで、後で少ししまったなと思ったけど、まあ、それじゃあ今度は彫刻刀でやろうまあそういうんで結構賞をもらったんです、あちこちで。でまあ美術学校も卒業するときもまあ賞をもらったような、院展に入っても賞をもらう。だけど平山の仕事がどんどんいろいろユネスコフェロシップでヨーロッパに行き、東京芸術大学オリエント調査隊にも行き、法隆寺壁画、近藤壁画の3号壁をやらせていただく、まあそういうんで平山のもう仕事がどんどんこう順調になってくるんですね。そうすると、平山の仕事から海外旅行ということが出てきて、そうするとそういう準備は全部私がやらなきゃいけない、そういうようなもんで、もうそれこそ絵どころじゃなくて絵も中断したりしてましたけど、まあ国画会の会員にはなったんです。それで本当にもう海外旅行がもういっぱいになってきたもん、もう年に2回とか3回になるともう絵なんて描いてる暇なくて、もうそれも当分ダメだなと思って、でまあ平山のちょっと病気のこともあり通院するとかいろいろなると、それこそ本当に何もそのことにかまけてしまって、自分の仕事なんてとてもやってられなかったんですけども、平山が亡くなってからその平山の部屋を掃除してたら、その妻への遺言っていうのが出てきたんですね、はい、平山がどっかのそのそこのとこページだけ抜いてあるから、うん、どこの雑誌かわからないんですけど、はい、妻への遺言っていうんで、まあ自分が亡くなったら美智子にも絵を描かせたい、続けていかせたいってこと書いてあるんでびっくりしたんですよこのばあさんがねとっても絵なんて描けないわと思ってる時に娘が詩ができた、 うん、なら一輪の花ならかけるか掘れるかなと思って、うん、結婚するとき筆折りましたっていうのは、これは女の一元だから筆は持たない。
なるほど、
うん、
はい、
そこは崩さないと、はい、うん、やろうって言うんでやったら、意外とまあそれが良かったのか、弥生の本を担当する出版社がいつの間にか講談社になっちゃったんですよね。ということは、うん、もう大変力を入れてやってくださる、もう本当に編集者ってこんなに、うん、一人のね作家に力入れてくれるのかと思ってびっくりしました、うん、まあ、そうすると、こういうのなせたらどうですかって言われると、そうね、そう言っちゃうって、なんかもう本当人につられてこういうことになってしまいました。
なるほど、そうですか。でじゃあ今回ももちろんその、ね、女の一元もありますから、うん、あの版画で、あくまでも版画でということなわけですよね、はい、そうか、版画でこれが、まあね、あの作られてるわけで、この実際でも、ね、絵を、絵というか、まあ、版画の絵をご覧になって弥生さんはいかがでしたか。
やっぱその筆とは違う温かさってありますよね。で絵はもう絵を描いてっていう感じも、版画っていうのはまず下の絵を描いて、それで彫って、それで一色ずりじゃ何色にも吸ってやっていかなきゃいけないわけですよね、うん、だからやっぱりその絵では出せないものってありますよね、周りの、あの ぼやかす色にしても、色使いにしても、その線の細さ太さにしても、だから私は版画っていうイメージを全く持ってなかったと思うのでね、だから、はい、わーすごいなっていう、
こう来たかというような感じ、うん、
って でも最初は本当電話で恐る恐る、うん、何言ってんのよって言われるかなと思ったので、はい、編集会議の中で、はい、わざとみんなの前で電話をして、うん、帰ってくれるって言ったよねってちょっと恐る恐る
聞いて。でもその時も認識としては絵かなっていう、その筆で描くかなっていうような感じだったんですか。
まあそう、どっちかなっていう、うん、
まあでも版画だという限定ではなかったですよね。そうですね、はい、ですよね、
まあ、最初私も本当に表紙の一輪の花っていうね、うん、あれなのかどうかななんて、でも本当皆さんも恐る恐るだったんですけれども、うんうんうん、版画になんか逸話みたいのがあるみたいで、最初ね、うん、あのうちの母もずいぶん前にインドこんにちはっていうね童話を書いたことが全部版画だったんですけど、はい、その時にインドこんにちはですか、インドがね舞台で、うんうん、ガンジス川とかいろんな版画で表現したのをうちの父が見て何クソと思ったみたいですね。
ああなるほど
負けてなるものかって、
伊藤さんのね心にも火をつけたっていうような、
だからやっぱアーティストの夫婦ってすごいなって、やっぱお互いがお互い刺激し合って良さを引き出していくっていうね。
そうですね。しかも今回、まあね、版画ということになって、やっぱりその、ね、絵とかその筆で描く絵よりもそのもっと想像力を膨らむ、ね、読む方に、はい、見る方にね、はい、膨らませるという要因も多分ありますから、
そうです、ね、
余計これは相乗効果が、ね、この詩と絵っていう部分でも大きかったんじゃないですか。
男女、うん、多分うちの父と母だと思うんですけども、うん、
世界で一番最初の父の母深読みができますよ多分ね。
そうですね、これは誰だろうって、ね、アダムといるか、
そうですね、
ちゃんと動物が笑ってるんですよ。
ああそうだ、本当だ豚かイノシシかちょっと
笑ってる
ね、笑ってますね。国籍も多分いろんなところを想定してという部分でしょうから、ここだっていう限定は多分ないんですよね。
それで中西進先生がこれを、ね、うん、手に取られて、はい、あのまあ、ご感想はって聞きづらいですので、うん、やっぱりうちの母と同様と黙ってるの見てなんて答えてくれるのかなと思ってこれ片目を開けながら見てたら、はい、うーんって言って、あ、これこの絵はその父とあの母とね娘だけども、あのこの一冊の中に平山先生が生きてるっていうふうにおっしゃってくださいまして、ね、その思いがねちゃんと二人の中に入っているんだな、うん、だから自分はここにいるよっていうふうにね、
うんうん、そうですね。
それでもね、中西先生が刺繍なのに絵本になったっておっしゃったんで、私にしまったやっちゃいけないじゃない。
でもなんかすごく、まあ、ほらみんな版画とか絵っていうのは想像つきませんでしょ。
うん、そうですね、そうですね。
でこの詩にどういうものがつくのかというのは誰も想像してなかったと思うので、はい、
そうですね、
本当うちの母しかできなかったなせる技だと思うんですけど、
ですね、本当にまさに、うん、だからこそできたという感じですね。
Let's get knowledge with fun.
改めてですね、今回のこの一輪の花、どんな、内容というかストーリーというものなのかということを教えていただきたいんですが、弥生さん、これはどういう物語だというふうに言えばいいですかね。
天地創造とか創世記っていうふうに言うといろんなものがあるんですけれども、そういうベースを生かした中で、その一輪の花っていう意味っていう、これたまたま震災が起きて重なってしまったんですけれども、すべて一輪の花がなければ命の始まりもエネルギーの始まりもないっていうね、でそれがニワトリが先か卵が先かになってしまうんですけども、宇宙からの旅人なのかなっていうふうに私なんかは思うんですけれども、それで一輪の花がこの地球上に開いて、それでその一輪の花が誕生して風が吹き、太陽の光の中でね、すくすくとそれがだんだん根を張って大地に広がっていって満開になったり、もう本当にお花畑になったりだけど、やっぱし命あるものはいつかは朽ち果ててしまいますよね。どんな綺麗な花でも枯れてしまうし、どんなに水をあげても、どんなに太陽の光があっても枯れてしまうけれども、でもまた一輪の花から始まっていくっていう、それは再生っていうか、今回も被災地の方からとかね、中学生の子どもたちのそういう感想を見てて、本当にこの一輪の花のようにいつかその被災地にまたたくさんのね花が咲いてくれることを自分たちは願っているっていうお手紙を読んで、私自身は本当に書いた私本人よりも受け止めてくださってる方の方が奥深いんですよ、すごく。
なるほど、そこからどう読み込んでいくか
と、だからすごく、だから私はびっくりしましてね。
シンプルなね、そのいわゆる詩でだからこそ、その無駄な部分がないからこそ、こうどんどんどんどんね、こう読み込めるという部分があるんでしょうね。
それでやっぱりその皆さんの中、みんなに一人一人の一輪の花の物語が誕生し始めてるのかなっていう、だからすごく私は、本当にもう驚きのこと一言しかないんですけれども。
なるほど、じゃあまさにその弥生さんご自身は一輪の花を託したけれども、そこからダーッと、
ね、
花畑になっているという、
だからそれは本当になんか皆さんがちゃんと書いてくださってて、本当になんか、みんながそれを信じて耕している、花が咲かない、お米が育たないというの分かって、それでも耕していつかは咲くんじゃないかって、だからこの本と出会ってすごく良かったっていうふうにおっしゃっていただくと、なんか恐縮しちゃうんですよ、すごく。
書いた、ね、絵がそこで、ね、本当にあったっていう感じですよね。
そうですか、本当にありがとうございますっていうふうに、私の方からお礼をね、皆さんに伝えたいなと思うんですけど、
今お手元にもね、たくさんね、このお手紙があって、本当に熱い思いがそこに込められてるという感じなんです。その美智子さんは先ほどのパートでね、その初めて読んだ時、私にも分かるわっていうようなね、ご感想でしたけど、前編読んでみて、その詩の世界観というのはどういうふうに感じられましたかね。
割と素直に書けてるけど、この本売れないなと思ってた
売れないな。
猫の座布団が買えればいいわ。
いや、それも難しいんじゃないって言った。
でもすごくこうね、シンプルな中にもやっぱりその普遍的なものが描かれているという感じはするわけですけど、その辺についてはいかがですかね。
今の世の中、何でもやりすぎみたいなのが多いでしょ。
はい、
だけどこれ見たらちょっともやりすぎじゃなくて、
もうそれと全く逆の方向ですよね。本当に
だから大丈夫かなっていうことしかなかったんです。だから期待もしてなかったし、売れるのなんてびっくりして、
私の話が聞いた時は誰の話よって言ってなん
だけど、まあでもとかく本当やりすぎの世の中にあって、もうそれと全く対極にある内容ということ、そうです。まあ本当に図らずもという感じにも多分なってくると思うんですけど、お二人のコラボレーションで、完成したということになって、改めてそのこのお二人のコラボで出来上がったということについては、弥生さんいかがですか。
この話を確かに生んだのは私だけれども、私本当このものを作って初めて今回感じたのは、作るのは私一人かもしれないけど、やはり読み手があり受け手があり、その答えてくれる人があり、それで初めて完成していく作家っていうのは、読者の皆さんによって育てられていくのかなっていうのをものすごく感じるようになりましたね。
なるほどね。しかもそれがお母さんとの のコラボレーションであるから余計という感じで
責任もありますね。売れなかったらどうしよう、私の血がいけなかったかなとか思いながら、まあ、せめて猫の座布団だけは買っていただかなきゃと思いながら。
これまでこういうコラボレーションはされたことはあるん？
いや一度もないです。
全く初めて、
はい、初めてです。
そうですか。じゃあお母様にとってもこれは考えひとしおじゃないですか。
お兄ちゃんの方はそれぞれのところで大学の先生にもなりよかったと思うけど、娘の方がもうちょっと少し世の中にもう分かってもらえる子になってもらいたいなと、お父さんがまあそうですからね、そう願ってたんで、全然この本が売れると思ってなかったんで、もうちょっと頑張らなきゃダメかなと思ってたらまあこの一冊でいいかな。
まあ猫の座布団が買えそうなので、まあ、そこにずっとそこにこだわるんで。でもうちの母とか猫がいないんですよ。
そうですか。
うちにいるんでね。
じゃあ、 そうですか。はい、じゃあ弥生さんのところの座布団にしてということですね。そうですか。まあでもある意味その渾身のという感じにもなるかと思いますが、郁夫さんにはどういうご報告をしたいですか。
平山は娘の弥生が詩を作るって言っても本当にこれで世の中に出れるのかなってすごく心配してました。だけど売れるかどうかは分からないけど、まあ今こういろいろな反応が出てきたのを見ると平山もびっくりしてんじゃないかと思うんです。
そ
う
そうか。
いやいやそのお父様ならどういうふうに、
この間うちの母が本当かって向こうで言ってんじゃないかって多分そういう声が聞いて、仏壇の写真がいつも笑ってるからなんかすごく笑ってごまかしてるのかもしれない。でもあのこれあの実はねこの原稿がねあの仕上がって講談社に決まったっていう時にちょうどたまたまうちで13年飼ってた猫が死んじゃったんですよ急に、はい、それであの何を思ったのかその棺に入れてねあの焼き場っていうか連れていく時によしと思ってこのうちの父親に一番最初に会えるのはこのうちの丸っていう猫で丸だと思って丸に原稿を持たせたんですよ。もうお願いうちの父さんに渡してちょうだいっていう
メッセンジャーとして
メッセンジャーとして多分うちの父は受け取ってるのか受け取ってないのかわからないんですけど、
これじゃ売れない。
いやいやでも丸ちゃんがちゃんと届けてくれてますから
ね。
そうですよね。
お前は誰だって言われてるかもしれない。いやしか言えませんのでね。
いやでもね行こうさあじゃあちゃんと丸ちゃんから、ね、受け取って読んでくださってるはずですから。
そうですね。ですよね。それでもやっぱあの本当かって言ってるのかってうちはそればっかりなんですけど。
そうですか、はい、分かりました。 Let's get knowledge with fun。 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは画家の平山道子さん、そして詩人の平山弥生さんです。講談社から絵本一輪の花を出版されました。この番組には2007年の8月に、平山郁夫さんにご出演いただいてました。その際、平山郁夫さんは生涯を通して、平和への祈りを描き続けていきたいとおっしゃっていたんですが、まあ、この一輪の花でもやっぱその辺は通底しているという感じはしますけれども、お二人のその平和への思いというのをお聞かせいただきたいんですが、美智子さんは平和への思いというのはいかがですか。
平山は原爆にあってますね、中学校3年の時に。そういう自分の体験から本当にあの人が争うことをもう本当に残念だ、なんで宗教を持ってる人たちがその争うのか、本当にこんなことで人類が滅びていってしまうんじゃないかって言ってすごい心配してました。で人間がずっと生活してて残っていくものは文化なんですね。だからせめてその人間が生きてた印の文化を、それは争いではない、本当にどこの国の人が見てもその文化に頭を下げるような、ああこういうものを人が残してくれたっていう喜びを感じれるものを残していきたい。だけどそういうものがいっぱいあれば人は争わなくなるんじゃないか、まあそんな気持ちを 持ってたと思うんですね。皆さん大体絵描きっていうのはゴッホとかモジリアニとかそういう人たちみんな死んでから認められるのに、それから詩は3問売れない大体3等かみたいにあれで、だから私たちができることっていうのは本当ささやかなことしかできないけど、それでも詩を読んで、あ、争っちゃいけない、人を殺したり傷つけたりすることはどんな悪いことかっていうことをこう一人でも感じられるような弥生に一生作ってもらいたいと思ってます。
うん、弥生さんはいかがですか。
うちの父は平和主義者だ、それで原爆を体験してるからって言って核反対とか大きな声でね告発するってことはなく、本当に静かなメッセージっていうのをいつも残していたんだと思うの。でやはり私もそれを見て育っているせいか大きな声のメッセージも大切かもしれないんですけども、やはり静かなメッセージっていうのはものすごく胸に染みてくるんで、それでそれがずっと残ってくるわけですよね。でその時は感じ取れなくてもやっぱり人間というのはいろんなものに触れたり感動したりいろんなねことってあると思うんですけども、本当に何かの時にふっと出てくるんですよね、そのうちの父の静かな言葉とかね。だからやはり私は本当に全然及ばなくて情けないなとは思うんですけども、今回子どもたちが感じ取ってくれたようにやはりそのみんなの心の中にその人なりのね一輪の花が本当に咲いていってくれればいいなって思うんですけれども、
ね、そうですね、まさにその静かなメッセージ、まあ、本当に静かなというのはこう静筆なという感じ、ね、
そうですね、はいはい、
でそれが美智子さんのおっしゃったその、まあ、ゆくゆくは文化に多分ねそれが凝縮されていくんだろうという感じがするわけですけどで、まあ、この絵本は、ね、先ほどのパートでもありましたがその再生という部分も大きな、ねはい、テーマになります。鎮魂と再生という思いがかなり強いわけですが、その東日本大震災についての、はい、まあ、今回ねタイミング的にも本当にそういういろんな、意味合いがありましたが、はい、その今回の震災についてのお二人の見方、思いというのもちょっとお伺いしたいんですが、じゃあ弥生さんからお伺いしてもよろしいですか。
あの時は、まあ、私の住んでる藤沢も海岸沿いですので津波警報で結構大騒ぎになったんですけれども、本当被災地ほどではありませんのでね、どうしてもまだブランカンを通してとかそういう本当に机上の空論でしか語ることができないんですけれども、まあ、どれだけその私たちがみんなの気持ちが分かるかっていうのは計り知れないものってあると思うんですよ。でも南相馬の子どもたちもこの本をね受け取ってくださって、こうやってね手紙をいただいて、なんか本当に自分たちのやれることっていうのは本当に小さな力だと思うんですよ。でなかなか気持ちになってあげられないと思うんですけども、今度子どもたちの前で朗読をしたり絵を描いたりねしていく中で、本当に少しずつ少しずつの歩み寄りの中で一つの、まあ、一つの気持ちにはなれないと思うんですけども、何かが生まれていったらいいなとは思っています。
なるほど。美智子さんは今回の震災についての見方というのはいかがですか。
人間が電気を使いすぎたりそんなに使わなくてもいいことまで使いすぎてこの自然を壊してしまった、それを思うと怖い。そのために絶滅していく動物がいっぱいいるのね。それをテレビなんかで見たら人間ってもっと謙虚にならなきゃいけないと本当に思ってます。
やっぱりそれは今回特に大きく感じることですね、はい。まあ、そういった状況の中でその絵とか芸術、まあ、もちろん、ね、詩とかもそうですけども、いわゆるその芸術家が果たせる役割、まあ、本当に小さいんだというような話もありましたけども、でもやっぱりその中で果たすべき役割というのがやっぱりあるというふうにも別の見方からすれば確実にあると思うんですけど、改めてその芸術家がこういった状況で果たすべき役割というのはどういうことなんですかね。
できることは小さくてもそれを受け取る側がどういうふうに受け取ってくれるかで、やっぱり犬や猫は噛みついたりしてこうちっともいいと思わないだね。だけどこれを読んで あ、いいなと思ってくれる人は教養がある人じゃないかしらと思います、まあ、
人間としてということですね。そうですよね。弥生さんはその、ね、芸術家、そのあるいは詩を書くということを果たす役割というのはどういうふうに感じてますかね。
メッセンジャーっていうかね、今回いろんな方々から本当に手紙とか絵をくださってて、あのやっぱり改めて感じるのはすごい責任重大ですよね。自分の発した言葉によって感動したり、うんうん、それをすごく傷つけてしまったりとかね。でだから、まあ、責任重大って変な言い方なんですけれども、詩っていうのは言葉を扱っているので、やはりその言葉のでもこう書こうああ書こうっていうふうに思うと計算高くなってしまうので、うんうんうん、何をか本当に感じたままいつも自然体で自分のままでいないと感じることってできないので、気負わずやっていかなきゃいけないなと思います、
うんうん。作るときっていうのはよく何か何かが降りてくるというような表現をされる方もいらっしゃいますけど、弥生さんはどうなんですかそれは。
まあ、今回も本当に寝てて飛び起きましたので、もうですから多分うちの父は絵描きっていうのはそれを見て描きますよね、はい、でやっぱしあの詩っていうのはその絵が描けないから言葉を描くんであって、多分私絵を描けたら言葉を描かないのかな、どっちなのかなって思うんですけど、でもやっぱりそのふって感じたものっていうのはもうすぐスケッチとかメモ取らないと瞬間的に消えてしまうので、うん、その瞬間瞬間っていうのを自分自身がぼーっとしていてもその瞬間が来たらパッと切り替えてそのメモをしていくっていうのは、それが骨組みとしていくつかあるんですけれども、うん、
じゃあそれを来た時には本当に捉える、
そうですね、キャッチする、そうですね、もうキャッチするみたいな、ですからあのそれが気を負ったりかっこよく言おうとか、そうするともうとんでもない作品、本当それで捨てた作品というのはものすごい数あると思うので、うんうん、やはりどっかで若い時ってかっこよく表現したいってありますよね、うん、殺し文句みたいな、うん、で殺し文句なんてそんなにあるもんじゃないし、うん、っていうのがやっぱり年を重ねてって感じていくのかなっていう、うんうんうん、
その時にしかつかめないものをパッとつかん で、
ね、
それをそのまま表現、
これはもう本当何にもストレートにポンと出たそのまま皆さんの前に誕生してしまったので、うん、よかったのかななんて思うんですけれども、
まあ、でもだからこそ、ね、こういった、ね、多くの反響がもうすでに、ね、お手元に届いているということにもなるわけで、偽りのないこう一石というか、それがものすごい大きな波紋を、ね、どんどんどんどん多分こう広げていく礎になるわけですよね、多分ね。 Let's get knowledge with fun。さて、この番組学問のすすめというタイトルの番組なんですけど、美智子さんが夫でいらっしゃる育夫さんから学んだことっていうのはどんなことがありますか。
平山は原爆に遭ってたっていうことはもうクラス中でみんな知ってました。それですごく何でも人の世話をよくし、人が平山のことなんか言っててもそんなことあんまり気にせずクラスの世話をする人だったんですね、うん、それで学校芸大に2人残ったらもう相手が平山しかなくて、それでこれが不思議なご縁で結婚することになったんですが、私は親がとっても怖かったのね。よくできすぎた親だったと思う、本当に立派な親だったと思うし、母は父のことを神様だっていうぐらいの人だったんで、私はもう父から逃げ回ることばっかりしてたのに、平山は本当にお父さんお母さんを大事にしてた。で兄弟8人いたのに、結局お父さんお母様を一番面倒を見たのは平山なんですね。それで、ああお父さんお母さんをこんなに思ってる人っていうのはきっといい人なんだろうと思って、それで私は別れることもなく53年も一緒にいました
いやー本当に幸せな、ね、夫婦感というのがもう見えますが、弥生さんはお父様から何を学んだっていう感じですかね。
常に忙しい人でしたよね、うん、それで まあ、よく、まあ、私は体が弱かったので口癖のように私の顔を見ると無理せんでいい無理せんでいいってよく無理をするなっていうね、うん、ことを言って、なかなかね今思うとあもっと話をすればよかったなって思うんですけども、あまりにも忙しくてなかなか父と娘というね、うん、時間というのがなかったんですけども、もう本当に最後の1ヶ月間意識がはっきりしてるのかしてないのかわからない中で、本当に神様が1ヶ月間1日5分間だけ時間をくださったんですけども、もう本当に手をぐっと握り返してくれたりとか、あのいろんなね反応をしてくれたりとかしていく中で、ああ本当に父と娘っていうね時間がなかったけど、このすごい生涯最後の1ヶ月間の5分間というのは私の人生の中でものすごい何十年と一緒にいるよりもすごい貴重な時間だったかなっていう、それでやはり最後の私はうちの父の肉声って聞いたのがうちの母にありがとうっていう言葉だったんですよ。なんか私はそのことを一言を聞いて、私はこの父の娘であってよかったなって、やはり自分の妻にありがとうって言葉をね最後に残せる夫って素晴らしいと思ったんですよ。
私だけじゃない、
いやでもねでもちゃんとうちの母しかいなかったのでね
そうか、いや本当ね、でもね最後は濃密な時間を、ね、
そうですね、
お過ごしになってということ、はい、そうですか、
ですからそういうのでこういう話が出てきたかもしれません。父と娘の会話とか、ね、交流はなかったけど、やっぱりそのメッセージってありますよね。
だからそれが本当に一番真のところに、は
い、
ね、
だから気負うのはやめようっていうね、あの自分を入れちゃうと我が入ってしまうので、ね、
はい、
ナスがまあまりレートイートビーじゃないですけど
なるほどなるほど、はい、その中で本当にこう本質の本質みたいなところをね、とらまえるという、やっぱりこのね先ちょっと見たいですよ、やっぱりこちらとしてはどうなんですか、それはいかがですか。
まあ私は年ですからね、そんなに期待されるとダメなのよね期待されないとこでこそこそやってる感じですから、
何気なく増えてるかもしれません。
なるほど、そうか、じゃあそれは期待しないで待ってれば大丈夫です。じゃあ八重さんとしてもそういうスタンスで、
そうですね、はい、まだ何気なくちょっと編集会議から出まして、ね、期待しないけどいかがですかみたいな、
ね、そうですね、はい、じゃあそれは期待しないで、はい、大いに待ちますね、はい、
やっぱり人間期待されると気負っちゃいます
ね。あ、まあそうですね、さっきの話じゃないですけどね、やっぱり本当なるべくこうフラットな状態で、そうですよね、わかりました。八重さんは今後その詩人としてどういうテーマで、書いて行きたいっていうのはなんかあるんですかね。
その都度その都度っておかしいんですけれども、ふって思ったと瞬間たり、だからそれが今回一輪の花だったりとかポップスの世界になったりとか、はい、大和言葉だったりとかいろいろあると思うんですけど、やはりその基礎っていうのは人の心かなっていう、それやっぱり心があって変化があったりとかありますよね、はい、そういう中で悲しいとか嬉しいとかね、そういうのってあると思うので、やっぱそういうのをちゃんとメッセージ、メッセンジャーとなっていけたらいいなと。それがもうそういうふうになると年齢関係ないんでね、幼稚園の子でもお年寄りの人でも心っていうのは同じですのでね、
うん、そうですね、うん、じゃあそこは本当にぶらさないで、ね、まあ、あとはまあ表現形態はいろいろあるけど、
それが大人バージョンになったり、うん、子供バージョンになったりってあると思うんですけど、だからやはりあのうちの父がぶれないっていうね最後の本があったと思うんですけども、やはりその自分の基礎がしっかりしてればいいのかな、はい、でもやっぱりそれ、うん、若い時っていうのはもう生きがることしかできなかった、ね
はい、
無駄な努力いっぱいしてきましたけど、
なるほど、それがどんどん精査されてこうねぶれない軸となって今見えてきている部分ですね。美智子さんは結婚を機に筆は折った、だけど版画は、ね、やってらした、今後あ、まあ、期待しないで聞きますけど
全然期待しない
、でもあの折るということについてはやる、
好きですね、何しろ手動かさないでいたらこうおかしくなっちゃう、
だから、ね、あの本当もう少し前までは自分が旅行に着ていく洋服とか、はい、カバンとか、うん、全部自分で作ってたで、作るあのつけるアクセサリーは、ね、自分で手作りなんです。
そうなんですか、いやいやいや、
ブランドっていうより美智子ブランド、
そうですよねそうか、じゃあいろんなところで実はねいろんな作品がね ある、
まあ、なんかの形では出てるんだけど、期待されるとダメ。
彫金なんかで火をバーってやってたら、それをうちの父が見てて、家だけは燃やすなってやらない
。そうですか。
でもやっぱりうちの父はそういう姿を見て、ガツン当初燃やしてたと思うんですよね。F で折ったはずなのに、ね、手先だけは止めていないっていうね。
ですよね。
洋服だって洋服作ったりとか、いろいろ靴ねりしてたわけですからね。
そうですね、何にもしないっていうのが嫌なのね。なんかしてないと気が済
まない、うん、
期待されるとダメ。
だからなかなかボケないと手先ばっかり。
そうですよね。本当手先って言いますもんね。
そうね、私よりはっきり意識がはっきりしてると思う。
じゃあわかりました。じゃあ今後とも、期待しないで応援に待ってますので。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすめ、本日は画家の平山美智子さん、そして詩人の平山弥生さんにお話をお伺いしました。先生方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、画家の平山美智子さん、詩人の平山弥生さんを迎えしてお送りしました。今回は初の、親子出演という感じなんですが、楽しい、ね、お話たくさんいただきました。まあでもね、本当にお二方ともやっぱり平山郁夫さんのその本当に大きな愛情をたっぷり感じられてということをね、非常に感じましたし、それがまあいろんなね、美智子さんの場合は版画ですし、弥生さんは詩ですけども、それが作風に本当に現れてらっしゃるなという感じがしますね。まあ、今後ともね、その弥生さんの詩の世界、そして美智子さんの版画もね、期待しないで大いに待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問の進めはジャーナリストの佐々木俊直さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。